天の父なる神様、私たちは今立ち止まって振り返って、かつて私たちと祈り合った先輩方、この教会の土台を築いてくださった先生や兄弟姉妹、懐かしい家族を忍びました。地上の旅路を終えて天に行っても、地上にあってイエス・キリストと共に歩んでも、私たちはつながれていますので感謝します。やがて私たちにも永遠の命、復活の希望、天の御国があることを改めて感謝します。この希望を告白しながら、それぞれ嬉しい時も辛い時も変わらずに、生涯を長谷場を全うし、そして天の御国に駆け抜けるその時までお守りくださるようにお願いします。改めて素晴らしい信仰の先輩方、私たちの大切な家族を神様がお与えくださってありがとうございます。最近召されました方々におきましては、格別なる慰めをお与えください。これから聖書を開きますので、どうぞよくわかるように助けてください。このお祈りをお一人一人の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。最初から最後まで講壇に立つのはなんだか久しぶりの感じがして、これが新鮮なような緊張するような不思議な感じもありますけれども、先日この教会に来られ素晴らしいお琴の演奏をしてくださった末富さんという方がおられましたが、そのご主人は本当に話がうまくてというか面白くてですね、小高っていうここから北の方でコンサートした時にはこんなことも話されたんですね。自分は病気のデパートみたいな体で、ご主人がですね海外に住んでいますが、なんだか内臓はあちこちがんにもなって取っちゃって、内臓はなんだかほとんどないみたいな、骨と皮みたいだって話したんですね。で私改めてまじまじとご主人様を一番前の席で眺めたんですが、その骨と皮みたいには見えなかったんですね。で内臓がないとすると何入ってんだろうと思って、まさかお腹に綿とか綿が入ってることあるまいし、まさか赤ずきんちゃんが入ってることもないだろうなと思ったら、奥様が途中で割って入るような感じで、実はうちの主人の出身は九州なんですと。俺九州と何か違うかなと思ったら、あなただから土地柄をわきまえて話しなさいと時々言うんだそうです。ここは真面目というか東北なんだから、あんまりいろんなことをする話すると真に受けちゃうんじゃないかみたいに私聞こえたんですね。でそういえばご主人が、皆さん私のために病気が治ったりもっと長らく生きながらえるようには祈らないでくださいってまた小高でも言ってたので、私も東北で真面目だから、この人は長く生きないようにお祈りした方がいいんだろうかって土地まで真に受けて聞いてたんですが、ここは東北なんだからって時々ご主人に奥さんが言うんだって話を聞いて、ちょっとじゃあどれが真に受けてどれが真に受けないといいのかなって判別が難しいなと思ったりしたんですが、奥さんはこんな話もしてたんですね。あなた朝目を覚まして、そこに私の顔があったら、あ、今日もまだ地上だと。病気のデパートは本当らしいので、もうとっくに召されててもおかしくないとお医者さんに言われたらしいので、だけど奥さんの顔がおはようって見えたら、あ、まだ地上で生きてるんだって。だけど朝目を覚ましたらイエス様がそこにいたら、あ、天国に来たんだと思ってねって、それは心に残ったんですね。今日のお話のタイトルは、そのお琴を弾く方のご主人に限らず、主の身元に召される時とつけましたが、 目を開けたらイエス様がいたら、あ、その時が来たんだ、私は天に召されたんだ。ある人は病気で、ある人は怪我事故で、ある人は長い寿命を全うして、まあ召され方はいろいろですが、さっきすでに天に召された先輩方お写真を、いずれ私もそこに入るのかなと思いながら今日は見たんですけども、皆さんだって戦争で76年戦後だそうですが、76年も過ぎると体験者、目撃談を話せる人が本当に今少ないんだそうですね。だからかつての体験目撃談で撮ったものがいろんなテレビ局から流れていましたけれども、まあ、私もこの教会で来年40年ですから、最初にお会いした多くの方々はすでに天の御国におられて、ああ今やっぱり40年も経つとこうなるかな、戦後76年も経つと本当に多くの人はもうこの地上にいないという時が来るのかなと。まあ、今日はちょうど雨が小降りになって今よかったですが、なんかニュースでは大変で、いわきあたりもすごい気をつけてくださいって昨日言ってたので、ちょっと土のうを置いていただいたり、マリアの家もちょっと置いていただいたりしたんですが、そこまで行かなかったかどうか分かりませんけれども、嵐の日もあるし、天気予報ではいわきは嵐って言ってたそうですが、だけど晴れてる時もあるし、まあ人生も本当に幸せだなって今日は恵みの日と思う日もあるしと思うと、すっごい試練に畳みかけられて、そう試練の病気の時もあるし、だけど春夏秋冬が四季折々あるように、雨の日曇りの日晴れの日、ずっと流転して、春夏秋冬、春夏秋冬ずっとぐるぐる回ってるのが人生じゃないんです。まあいわば螺旋階段のイメージでだんだんだんだんこう上がって、最後どこに、だから今日主の身元に召されるとき、目開けたらあれ奥さんの顔じゃなくイエス様がいた、あ地上は終わったんだって、時が来たんですよって、螺旋階段ずっと上がっていて、春夏秋冬ずっと永遠にじゃなくてここまでとなれば、私たちも戦後今76年、私牧師になって間もなく40年、そしていつまでもぐるぐる続くわけじゃなくて、やがてはみんな主の身元に召される時が来るんだ。あ、そうなんだ。で、今日は先週の続きの箇所からアウトラインを出していただくと、どうしましょうかっていうと、今日の聖書の箇所から2つを話しますね。あ、地上で春夏秋冬、春夏秋冬だけじゃないんだ。じゃあ天の御国に主の身元に召される時があるなら何をしますかって、備えをしましょう。まあ冬が来るとき、雪が降るところでは植物を雪でも大丈夫なように備えをするもんですが、天の御国に主の身元に召される時があるんだと聖書で教えられたら、じゃあ準備がありますねと、まあ、その準備というのは、まあ、チェックと言ってもいいんですが、雪が来い大丈夫ですかって、境界線壊れてないですかって、来週は何十年に一回の大雨だそうだから堤防大丈夫ですかって、ちゃんとあそこの入り口が閉まってますかって、土のうでも置きましょうかっていうように、清さ、恐れ、これがちゃんとスイッチが入ってるか、どっか崩れかけてないかチェックをしましょうねって。だって清い神の身元に、今日の歌詞はモーセがモーセの山ジュベルムーサって言うんですけれども、そこでモーセの十戒をいただくのは出エジプト記次の20章なんですが、20章の前は備えですよ。山に来る前、山のてっぺんいただきに来る前には、その民もみんな一斉に準備を、3日間なんですが、3日間準備をしましょうね。一つは清い髪に合うんだから衣服を選択しましょうって出てくるんですが、全部意味がありますよ。昔イチロー選手がなんか決まった準備体操をしてバッターボックスに立つのは彼のルーティーンで、これは頑固一徹で決まり事ですよ。それから大谷選手はゴミを拾ってね、それからバッターの癖をデータで見て、それから相手チームの人にも挨拶して、審判にも挨拶して、これは大谷流だと思いますよ。で、私たちも神様に会うということを頭に入っている人は、このルーティーン、信仰ってある程度頑固さが大事ですから、まあ、時代によってちょっと形変わるところありますが、当時はちゃんと清めなさいと、この清めの思想が当時は出エジプトから 傷のない羊を、まあ、1月の14日、2、3の月の14日、今のカレンダーで言うと3月から4月ぐらいなんですが、そこから45日経って今日の場所だってこの間話しました。その3日後だから、まあ、第3の月の3日後だから1日から始まって2、3、4日目かなと、3月4日かなとも想像されるんですが、神様にお会いする清め、それから境界線、オリンピックの時も本当は無観客って言いましたけど、北海道のマラソン見てたら結構人だかりでですね、警官みたいな人いましたが、うっかりするとなんか柵みたいなバンと倒して行きそうな場所もあったように見ましたけれど、神様とこの世界の境界線を、なんだか神様も何もないわ、へったくれもないわってならないように、長い地上の生活で、だから今日皆さんが日曜日を特別な日として、まあある人はお風呂に入って、ある人は着替えをして、昔ならそういう人が多かったようですが、まあ時代にもよると思いますけれども、しかし日曜日を特別の日として分けて、清い神様にお会いするという自分流のルーティンを決めて、あるいは神様と自分、あ、境界線もう一回最近崩れてきたな、堤防決壊したな、これ怪しいぞ、危ないぞ、いきなり明日神様に召されたらこうチェックしておいたの、修理した方がいい、スイッチが入ってるかどうか、窓開いてないかどうか確認した方がいい、みたいに清めと恐れの境界線、バウンダリーとよく言いますが、人と人とも先輩と後輩も境界線がなくなったらあまり美しくないですよ。親子もあんまり友達みたいになってもいいような悪いような、で夫婦もやっぱり犯してはいけない境界線があると思いますが、基本的には神様と私たち、神を恐れる、ビクビクするとか怖がるという意味じゃないですよ。だから畏敬の念の感じを持ってきたんですが、神を正しく恐れる、これチェックして、私最近神を恐れるのが弱くなってるなと、ちょっとまずいんじゃないかなと、これが備えですよと。で、二つ目は希望を持ちなさいと、ね、もうこの地上で何の希望もないって、どうせ俺の人生なんかやったってたかが知れてるとかじゃなくて、地上は一時の旅人で、最後は死の身元に召されるって、これはまあ今日は昇天者記念礼拝なので、まあモーセは最終的には現在ヨルダンという、昔モアブというところぐるっと回って、そこのピスガって書いてあるんですが、ネボ山っていうんですが、まあこれは申命記の34章モーセがどうやって召されたかって書いてあるんですが、そこからはるかにエリコダの約束の土地を旅をしてみて、入りたいけどあなたは入れないって神様に言われて、あなたの人生は旅のここまでと言われて、見るだけ見せますと言って、その山のてっぺんで召されたと書いてある。120歳で長生きしましたね。目は全然かすんでいなかったし、気力も衰えていなかったと書いてあるので、いや祝福だなと思いましたけれど、今日はまだその、現在のヨルダンの山の上で召される場面じゃないんですが、20章でモーセの山ホレブ山に登って、山の山頂で神様にお会いして、モーセの十戒という歴史に刻まれるものをいただくために、神様に主の身元に召されてお会いするとき、ああこれは私たちのリハーサルのようだな、準備のようだな、そして最後は本当に天の頂き、天の御国に私入れるって。モーセは立派だから入れたんじゃない、私たちも立派だからじゃない、選ばれて、清くないんだけど、いや十字架によってイエス様が清めてくださるから、私たちは祭司じゃないんだけど、モーセは特別だから神に会ったけど、いやあなたも祭司となって、その光栄を胸に、その時が近づいてると思って希望を持って歩むんですよ。さあ最初にほとんど全部話してしまいましたが、じゃあ今日は一丸から入りましょうか。じゃあ引用箇所、同じ19章に書いてあるのは、皆さん先週の箇所覚えていますか。素晴らしい、先日の私の話覚えてますか。わしの翼に乗ってあなたをエジプトから救出した私だよって。なんでそんなことしたかっていうと、あなたは宝物だよ、宝の民だよって。どうせ私なんかって言うなって、あなたは価値があるんだ、翼に乗せてエジプトの軍隊から救出したのは私でしょって、それを山から降りて長老に伝えたんですね、19章で。で彼らは感動して神に従いますって応答したんですよ。で今度は長老じゃなくて民に向かって神様はモーセに伝えなさいって、 モーセはこれからいよいよ代表してあの山に山頂まで分厚い雲の中、濃い雲の中、私が召すんだから民をみんな備えをしなさいって。備えというのは衣服を3日間洗いなさいって。で、境界線山のふもとに柵を作りなさいって。今も柵が残っているかどうか知りませんけども、モーセの山に柵を作ってね、境界線とそれから清めのチェックの備えは大事なんですよって。じゃあご一緒に19章の9節まず読みましょう。はい。主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに臨む。私があなたに語るとき、民が聞いてあなたをいつまでも信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。じゃあ10節、はい、次の節、はい。主はモーセに言われた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの衣服を洗わせよ。じゃあ11節、はい。彼らに3日目のために準備させよ。3日目に主が民全体の目の前でシナイ山に降りていくからである。最後12節、あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登りその境界に触れないように注意させよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。皆さん、性別っていう聖書にしか出てこない言葉出てきましたが、神様は清いから、親と子は似るから、尊敬している人に話し方も似るから、私たちの先祖にどっか私たちは話し方とか仕草とか歩き方とかどっか似てるもんですが、神様の民は神様に似るんですよ。神様汚い神様じゃないですよ。性も濁もあったもんじゃないって、そういう神様じゃないですよ。この世と違うんですよって。その神様の身元に行くものとして自分も少し神様の清さに習いなさい。衣服を洗って3日間、モーセが代表して山に行くけども、あなた方もその民として自らを性別しなさい。まあ、私がクリスチャンになった頃、お年を召したあのクリスチャンの方は宣教師に教えられたんですよって。日曜日は買い物も行くなと、そして日曜日礼拝に行くものは土曜日のうちに全部セットしておきなさいと。土曜日は全身を清めて必ずお風呂に入りなさいと。新聞屋さんが集金に来てもお金は払わないようにとか、そういう指導を受けたんですよとお聞きしましたが、時代によっていろいろ異なるかもしれませんけど、性別しなさいと。それからモーセの山、ホレブ山、シナイ山とも言いますが、その麓から立ち寄らないようにっていうのは、これから前山が煙って稲光がビカビカとなるんですよ。物見湯さんにドルドルって見に行ってね、境界線も減ったくもなくなったら、これ許されることと許されないことがあるんだから、柵を作って境界線を大事にしなさいって。じゃあ実際どうなったかっていうと、じゃあ今日の箇所16節見ましょうか。戻りまして、彼らは震えちゃった、怖くなっちゃってですね、あまりの厳かな風景に。じゃあ19章16節読みましょう、はい。3日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。皆さん、1日2日3日目まで服は洗濯して、境界線を作る準備をして、そして3日目の朝になって、いよいよモーセが分厚い雲の中、山のてっぺんに神様に召されて、たった一人登ってモーセの十戒をもらう時なんですけども、そしたら稲光がビガビガと、そして角笛が鳴って、そして民は震えちゃったと。皆さん、山が震えたら、私たちも地鳴りがして地震が来ると思ったら飛び出す人もいるし、震える人もいると思いますよ。まあ、今は日本も大雨だっていう情報が世界で流れているようですが、中国もすごいですね。またトルコも大雨らしいですね。しかしここは雨というよりも、もう前山がかまどのように煙で覆われたんですね。じゃあ17節読みましょう、はい。モーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。 ここの境界線のここまではいいよというところに触れている民をモーセは導き出したらどうだったかというと、さっき触れたとありましたが18節読みましょう、はい、シナイ山は全山が煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りて掘られたからである。煙はかまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。これは想像するしかないですが、かまどの煙って息できないぐらいかどうか分かりませんけれども、私は直接見てないですがテレビのニュースで見るだけでも、カナダの大火事、今大火事消せるんだろうかって温暖化だっては言っていますけど、カナダだけじゃなくてロシアでもすごい大火事ですよ。全然消えないですよ今。アフリカでもですよ。確かギリシャも今大火事でしたか。もう私はもう映像だけで十分です。なんか身も凍るような、いや大変だな、なんか地球儀が全部燃えたり川が氾濫したり、あるいは地鳴りがしたり山が震えたら、私たちはなんだか固まっちゃうんじゃないかなと思いますけれども、神様は身を清めて聖なる恐れを持って、その境界線の確認を身元に召される前に誰しもがするんですよと。皆さん、境界線はバウンダリーって、バウンダリーって本も前にありましたけど、生きる上で境界線というのは大事な、まあ、思想って言っちゃ悪いですが大事なチェック事項ですね。私の大先輩の先生は牧師になりたての頃、山ほど怖い話聞いてそれが良かったそうです。これは山がかまどの煙のような、そういう話じゃなくて、同じ牧師先生方で道を外してしまっても何でもいいってことはないんだよって。実際に道を外したどの先生か分かりません、昔のあの先生、この先生、その後どうなったかって話を聞いて本当に身が震えたって、何やっても許されるんじゃないんだと思って、神様を恐れなきゃいけないんだって、それが深く根付いて、それが薬になったとは、自分の薬になったとは言い方はしてませんでしたけど、それで自分の牧師の生涯は本当に守られたっていうんですね。で、私はそういう話は聞かなかったけど、別の話は山ほど聞いたんですね。教会は誰でも出入りが自由で、どの教会も何でも発言も自由のように思うけど、何言っても何やってもいいってことではないんだよって、それは分かります。神様の教会だから。しかし実際にどこどこの教会でこんなことがあって、その後その中心の人がどうなったかとか、その人の人生がどうなったとか、山ほどなんか聖なる恐れを抱くような話聞いたんです。あ、本当に教会って何々教派の教会、何々地域の教会みたいになんか自分のものみたいに思うけど、そうじゃないんだなって。本当にイエス・キリスト様がおられる聖なる恐れを持って集うべきところなんだなって。いざとなれば神様がやおら立ち上がるって、これ理屈じゃなくて本当なんだって、これ私すごく良かったんです。神様の教会だという一線。皆さん、オリンピックを見て私はどこ感動したかなんてちらちらとお話しましたけど、本当にバドミントンのルールすら私分かんなかったんですが、今年はバドミントンは日本はダントツで金メダルも量産すると言われてたらしいんですね。とか銅メダル1個しか取れなかったらしいんですが、いろいろ理由はあったんでしょうけども、多分女子のペアは金も銀も取るんじゃないかと言われてたらしいんですが、世界第1位につけていた福弘ペアって初めて覚えましたけど、何か足にギブスみたいなの巻いてんですよね。広田っていう選手なんですか、直前に靭帯切ったのか損傷で、もうとっても立てるような状態じゃなかったんですって。でそれでもとにかく立ったと。それは試合だから容赦なく弱いところに集中して攻撃されたかも分かりませんけれども、それをカバーするようにもう一人の人が2倍動いたかな、多分私も見て、なるべく2倍動いて、そしてなるべく声をかけ合って、そして金メダルと思われていたけども敗退してしまった。だけど最後まで笑顔でした。で最後の時にちょっと泣いたかなと思う場面まで私見たんですが、その時彼らを破った中国チームが敵方のネットを越えてこちらにやってきて、なんか声をかけて、その時涙が溢れた場面、何話したかわからなかったんですが、後で その場面を聞いて、ああいいもんだなと思った。その中国の2人が、私たちはあなた方を本当にリスペクトしてますよと。 本当に尊敬してますよって、足の痛いのはどうでしたかとかも聞いたって、その時に涙が溢れたって。その後靭帯損傷して、あの先輩2倍動いてくれた先輩にすいませんでしたって、そしたら先輩が、あなたよく頑張ったね、痛かったでしょうって、ああ、オリンピックとかスポーツっていうのは麗しいもんだなって、あの俺たちは勝ったざまあみろとかっていう世界じゃなかったんです。一線を引いて、あなた方世界ナンバーワンの実力です、ただ怪我をしてこうなって、だけど変わらずにあなた方のこと本当に敬ってますよって、尊敬してますよって、リスペクトしてますよっていう一線、そしてねぎらい。それは卓球でもそうでしたね。あの男子チームがメダルを取った時に、まだ10代の将来を嘱望されている張本さんという人が、もう30代で今回で引退するというあの先輩に抱きついてね、そして私は先輩と一緒だったからここまで来れたんですっていう敬意を表していたんですね。私はそういう場面を見て、神様と私たちも境界線、バウンダリー、リスペクト、聖なる恐れを抱く、本当に基本だな、地上の旅路の基本だな、天の御国に来るチェック事項は選択も大事だけど、自分のこの姿勢、心のスイッチちゃんと入ってるかな、最近ボケてるかな、線がなくなってるかな、崩れてるかな、ダムが決壊するかな、これは要チェックですよって。そしてお互い人間同士、親子でも家族でも兄弟姉妹でも、ね、何でもかんでも何でも自分の自由だって、それ危ういですよって、ちゃんともう一回身を正して、襟を正して、そして境界線のチェックをしましょうねと。さあ皆さん、この境界線のチェックをしたら希望を告白しましょうって。私たちは際限なく嵐の日、晴れの日、春夏秋冬、これずっと永遠に、いつまでもこれやってんのって、そうじゃない。最後は螺旋階段、スッと主の身元に、山のてっぺんに登るかのように、私たちは神の身元に召される時が来るんですからって。それは恐ろしい時ではなくて、あなた方は震えてるけども、そうではなくて本当に素晴らしい解放の時、救いの完成の時ですよって。じゃあ19節20節ですが、19節読みましょうか。はい。角笛の音がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は彼に答えられた。まあ、角笛って動物の杖で、あの角で作った笛ですが、新約聖書でよくラッパが出てきますけど、まあ、角笛とかラッパってファンファーレとかね、王様がいよいよ入場ですってファンファーレが鳴ったり、国賓が今入場しますってなったり、で私たちそんなものじゃないんだけどって。当時は山に角笛が鳴り響いて、モーセ一人が許されて、神様が待つホレブ山の山のてっぺんに登っていったわけですが、20節読みましょうか。20節、はい。主はシナイ山の頂に降りて来られた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていった。まあ、最初に話しましたが、モーセは約この40年後、120歳で、現在のヨルダン、昔のモアブの地の、私も30年ぐらい前にそこに団長になって行ったことが確かあったんですが、そこからエリコとか確かに見えるんです。モーセはここで召されたんだな、約束の土地に入りたかったけど、あなたの人生は地上はここまでって言って、あとは天にスッと召されたんだなって。ここはその場面ではないけど、山の頂で神様とモーセ許されて2人だけ、そしてこの後モーセの10回が、歴史に刻まれる10回が与えられるわけなんですね。じゃあこれを新約聖書的に言うとどうかっていうと、じゃあ10を出していただきましょうか。まあこの20ごめんなさい、20を出していただきますと、この時の場面は本当に身も震えるような場面だったけど、イエス・キリストの十字架の後の私たちにとっては天の御国に召されるというね。皆さん、だから全ての道はローマに通ずって、出エジプトの時、エジプトを脱出する時、地の犠牲がないと救われないよということが、過ぎ越しの祭りって説明聞いた人覚えてるか、傷のない羊の血を門中に塗った家だけは長男が死なない、裁きは過ぎ越す、 毎年毎年これ 2,3 の月の14日にこんなことやってな何のためって、それはやがてずっと全ての道はローマに通じじゃなくてイエス・キリストに通ず、イエス・キリストの十字架の傷のない罪のない神の一人子の十字架の歴史の死によって私たちは神の裁きが過ぎ越すんですよ。だけど私たち旧約聖書じゃなく新約聖書、キリストから2021年も経った時来てるんだけどって、大丈夫、私たちは過ぎ越しの祭りで羊を殺さなくても自分の罪を人生の中で気づかせていただいて、それ洗礼を受けてイエス・キリストのバプテスマ、キリストの血潮を帯びることによって、こんな罪深いもの、とっても神の御事に召される価値も資格もないものが、過去現在未来の罪がただただキリストの十字架の血潮によって、全ての道はローマに通ず、イエス・キリストに通ず、旧約聖書もキリストに通ず、新約聖書もイエス・キリストに通ずで、イエス・キリストの十字架の血潮によってどこに召されるんですかって。でまず21節で、まずこの時の旧約聖書の光景から入っているので読みましょう。はい。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は怖くて震えると言いました。これを新約聖書にスライドすると22節から読みましょう。はい。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、ホレブ山ではなくてエルサレムのシオンの山なんだ。これは天のシオンの山、神の都、天から降りてくるエルサレム、そこは神がおられてイエス・キリストがおられて十字架の血潮によって清められた人が、天使もいるんですが、そこに教会があって世界中の人々がそこに招かれているんですよって。だから続けて23節24節続けてみましょう。はい。天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。ああ、だから入れるんだ、子羊を血をほふらなくても。すべての道はイエス・キリスト、そして天の都に通じてたんだって。そこには教会があり、世界中のキリストの血によって血に清められた人がおり、神がおられ、イエス・キリストがおられる、天使もおられる、天の都、天から降りてくる新しいエルサレムに、モーセだから山のてっぺん、神の身元に召されたんじゃなくて、私たちも同じ道を通るんだ。でもう少しこの時の詳しい光景、すでに私たちは死んじゃってたらどうするのって、その時生きてたらどうするのって、全部一緒になるんですよって。じゃあ30を出していただきましょうか。じゃあ第一ペテロ2章の9節読みましょう。はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄光をあなた方が告げ知らせるためです。ごめんなさいね、一つ前にちょっとこのこと話しますね。モーセは特別の仲介者だから神にお会いできたけど、私たちは身元に召されるのって、私たちも王である祭司になってるって。その時はキリストの血潮によって、私たち、私は神父様、牧師じゃないんだけどって、いやあなたは祭司、私汚れてるんだけど、いやイエス・キリストの血によって聖なる国民とされて光の中に召されるんですよって。で10節読みましょうか。10節、はい。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。努力したから、一旗あげたから、名を成したからではなくて、神様の恵み、憐れみによってそういう希望が与えられてるんじゃな。じゃあいよいよ具体的には、すでに召された人、その時生きてる人はどうなるんですか。天から降りてこられるイエス・キリストがよみがえると、地上に引き上げて、私たちはみんな一つになるのですと。 じゃあ40を出していただきましょうか。第一コリント15章の52節、まずラッパの、ね、角笛ってありましたけど読みましょう、はい、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ラッパとともに死者のよみがえり、キリストがよみがえられたように、死からよみがえったように、私たちも同じ恵みに預かって。53節読みましょう、はい、この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることにより、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。54節読みましょう、はい、そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを切て、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた、死は勝利に飲み込まれる瞬間が現実のものとなるんですよ。ちょっとたくさん引用です。すいません。最後の引用箇所、次出していただいていいですか。第一テサロニケの4章13節から見ると、すでに亡くなっている私たちの先輩たち、昔の人たちのよみがえりと、ラッパの音とともに、そして私たちは天に引き上げられるという希望を、悲しみに沈まないでこの希望を讃えましょうね。じゃあ4章13節テサロニケ第1読みましょう、はい、眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。夢も希望もないと言わないようにしましょう。将来は希望があります。天の御国に引き上げられて、主の御元で主とお会いする、みんなとお会いする希望。眠っているというのはすでに死んだ人ですが、じゃあ14節読みましょう、はい、イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。亡くなった人のよみがえり、じゃあ15節読みましょう、はい、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません、まあ、順番順序があります。まずすでにキリストを信じて召された人たちがよみがえり、その時まだ生きている人たちはその後永遠の命、天の都の希望を我が物とするんですよ。16節読みましょう、はい、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、17節、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共に、やがての究極の希望の実際のところですが、まずすでに亡くなって希望を持って讃えているキリストの十字架を握りしめて聖なるものとされる希望を持っている人がよみがえり、その時生きている人は天から降りてくるイエスキリスト先輩方とみんな一つになって、で18節読みましょう、はい、ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさい。昇天者を記念する今日の礼拝の希望は、見たことないから想像するしかないですが、やがての時のこの光景ですね。しかし私は、じゃあその時まで亡くなった人は冷凍人間みたいに眠ってんだろうか、やがて会う時に自分の先輩のあの人は何歳の顔をしてるんだろうか、まあ、どういう体だろうかって、私これ分からないと思いますよ。あんまり細かく聖書は詮索するよりも、教えてることに境界線ここに留まって、あんまりそれ以上出ない方がいいと思います。ただ希望は希望ですよ。私たちもよみがえって、私たちは純粋素朴な信仰が いいんじゃないかなと思います。あとは委ねる。神様がこのような希望を持ちなさいと言ってるんだから、私は希望を、かつての古の純粋素朴に聖書を読んで希望を称えながら地上の障害を全うしたクリスチャンたちと連帯し連携し同じ希望を告白しますと。さっき写真で写った私たちの教会の先輩たちの DNA が地下鉱脈のように私たちに受け継がれているとやっぱり思いますよ。何度も話しましたが、熊町チャペルのきっかけになったのは太田仁子ちゃんという女の子が小学校3年生で宣教師に出会って、もう本当に小学生の信仰を持って、何が悪いって、ネズミさん小鳥さんおじいさんお姉さんイエス様信じてみんな天国行こうって集団赤痢で小学校3年生で亡くなりましたが、その時に蒔いた種がお姉さんの心で熟成して、何十年も経ってから熱烈な信仰を突然持って、自分は妹の一粒の種が心に落ちたんだから、ここに妹を記念する教会堂を建てって祈りながら、そこに熊町チャペルが建ちました。あんまり詳しいこと、なんだか面倒なこと、司祭が分からなくてもいいんですよ。天国があるよって、努力じゃないよイエス様だよって、子供騙しですか、何か間違ってるんですか、いいえ、なるべく透き通ってた方がいいんです。ごちゃごちゃ濁ってると深そうに見えますが、清流がいいんですよ。純粋素朴に、で細かいことあなた知ってるのって、どれほど聖書の知識あるのって、あとは神様の領域は神様の領域のバウンダリー境界線も大事だから、私を委ねてるって教えられたことだけで私は十分ですよって。ある方は確か大阪から何かの事情でこっちに来られて、突然蒼天祈祷会に、もともとは毎日蒼天祈祷会年中無休でやってたんですが、朝6時に必ず来るお年を召したご婦人がいたんですね。最後は喉に確か病院で穴を開けて声が出なくなったんですが、ジェスチャーで分かるので、私が言ってお祈りするとアーメンって、声はないんですがアーメンって言ってるのが分かるんです。で最後はいつも病院だから仰向けにみんな寝てるので、言葉は出ないけど上を指さして天国を信じています。1時間後に召されても1週間後にこの病院で召されても、私今から天国ですからって、いいんですかその単純でって、いいんですかその素朴でって、いいんですって。田舎のいいところは純粋素朴で、そんな山ほど知識がなかったとしてもいいんですよ、十分ですよ。神様が与えてくださる天国の希望を私信じてますと。なんでいけるんですかあんたみたいなものって、十字架でいけるんですと。あなたイエスキリストの十字架信じてるんですか、信じてますよ、まともに 100% 信じてますよって、いいんですかその単純でって、いいんだって、あとは神様に追いだねしていいんだ。一番多く話しているのは、小高チャペルがノアの箱舟風に立つ前にその土地を捧げた姉妹が本当に迷ったんですよ。私勝手にこの土地捧げたけど、これはいいことだったか悪いことだったかって、教会に迷惑だったんじゃないかとか、本当にぐるぐる悩んだみたいですね。しかし教会の人もみんなで建てましょうって感動して建てて、その迷ってる時、一人で更地に立った時、イエス様がそこに立っておられたって、そしてイエス様にお会いしてもう涙が止まらなかったと。これからがんの手術で生きて生還するかわからない、ここを離れる自分にイエス様がそこで現れてくださったと。ああ大丈夫だ、これ全部イエス様の導きだって、いいんですか人生こんな長生きでお年を召して、しかしそんな単純な子供みたいな信仰でって、いいんですよ。最終的には希望を持ちなさいと、天の御国の希望を持ちなさいと。最近はテレビのスイッチを入れるとなんだか気持ちが暗くなるような、大雨のニュースだったり病気のニュースだったり、何かコンビニで何か泥棒が入ったとか、家族同士で何か変になっちゃったとか、何か気持ちが暗くなるニュースが多いなと思うんですが、時々ね、いやこれはいいニュースだなっていうのも流れてますよ。今は戦争76年経ったからそういうのが流れているかどうかは知りませんが、私知らなかったんです。昔映画を見ました、シンドラーのリストっていう映画で、なんだかドイツ人のそんな優れて清い生活していたわけでもないビジネスマンが命がけでユダヤ人を救ったという、なかなか実話に基づいたいい映画でしたけど、そうじゃなくて英国のシンドラー、イギリスにシンドラーと呼ばれる人がいたっては知らなかったんですね。 で知らないでその番組を見てちょっと心が感動しました。どういう内容だったかというと、ニコラス・ウィントンという人だったと思いますね。106歳まで長生きしたそのイギリス人ですが、もともとはドイツに住んでいた方で、イギリスに戦争の前に移民したようですね。でチェコのプラハに行って、私も何回かプラハに行ったんですが、あの時歩いた橋だと思って、そこを歩いて、多くの戦争前夜、1年前だか2年前だか1938年って言ったと思いますけれども、証券マンでイギリスからロンドンからビジネスマンとして、そこでユダヤ人がこれ非常に危ないと、でもそんなことする義理はなかったんでしょうが、資材を投じてですよ、仕事をしながらもう列車を調達して、いくらかかったか知りません、ドイツ人に袖の下かなんかは渡して、ユダヤ人の子供たち親子は引き裂かれることにはなりましたけど、669人の命を救ったイギリスのシンドラーと言われるその人がいたっては知らなかったんですね。いやー、彼は最後は偽のパスポートまで作ってですね、もう最終列車は200数十人を救おうと思って、一日違いでドイツを脱出できなかった。それを最後まで自分では悔やんだそうです。遅くなる前にもう一日早ければ200名を超えるさらに子どもたちがその後の人生救われたのにって。いやー、その次第を見て私がどこに感動したかというと、列車を調達し、ドイツのナチスドイツの兵隊が目を光らせている中、その列車に子どもたちを乗せて、やがてまたお父さんお母さんと会えるからと言うしかなかったんでしょうが、永遠の別れになりましたけども、列車に子どもたちを小さい子どもから17歳まで列車に乗せて、そして窓も全部閉めて、ドイツの中ではドイツ兵が検問に来たりもするので、オランダに行った時に窓をパーッと開けて解放されたって、そこから船に乗ってイギリスのロンドンまでさらに汽車に乗って連れてきたら、そこでバーッと人が待っていて、我が家の子供にするよという人を新聞広告なんかに彼が乗せてですね、誰かやがて来るこの5歳の子供の親になる人いませんかって、17歳の少年の親になってくれる人いませんかって、そしてみんなの手はずを取って、そしてイギリスの北からロンドンからいろんなところにみんながそこで散っていって、大の人生を送ることができたと。しかも約50年間奥さんにすらこの話を彼はしたことがなかったって。納屋だか小屋だかそういうところをある時奥さんが見たら、いろんな子供たちの写真が出てきて、何月何日脱出したとか出てきてから、それ初めて日の目を見て、で私が一番ここにグッときたのは、 BBC のイギリスの放送だったと思いますけれども、多分本人に知らせないで、ニコラスさんに知らせないで、その放送の場面だったと思いますよ。多分奥さんと2人、そこにお年を召した2人が座ってて、その他60、70歳ぐらいに見える人が山ほどそこにいたんですね。そしてアナウンサーだかイギリス人のその人は、自分はアナウンサーをやっててこんなに感動したことないみたいな話してましたけど、今日ニコラスさん以外の人は、あなたがかつて誰も言わないで黙って救出した人たちがここに全員集まったんですよって、みんな立ってくださいって、彼以外はみんなバッと立ち上がるんです。その時彼はハンカチで涙を拭って、本当にその場面に私もグッときたんですね。いやー、なんだかイエス様の救出列車みたいだなって。みんな乗れって、一人でも多く乗れって、本当はもっと200何十人乗るはずだったが、遅くなる前にみんな乗ってって、そのためのいくらでも資材を投資するからって。彼もいろんなあることないこと言われたみたいで、ユダヤ人からはこんな連れてきて、彼はイギリスに行って洗礼を受けてですね、キリスト教徒の家にユダヤ人の子供をやるつもりかとかいろいろ言われたり、なんだかんだ言われたそうですが、ものともせずに、もういくらの犠牲も何とも思わずに、誰にも言わずに、その列車に乗せて、チェコのプラハからロンドンまでの救出劇、いやこんな物語があったのかって、イギリスのシンドラーと言われるゆえんだな。106歳で彼は亡くなったそうです。皆さん、私たちもイエス・キリストの十字架の列車に乗ってですよ、やがては天の御国に、やがてドイツの暗黒の国をさーっと飛び出てですよ、窓がパーッと開いてですよ、光の国でですよ、そこに神がおられて、御使いもいて、イエス・キリストがあって、血潮によって皆清められて、私はこんな来賓席に座る資格がないのにって、こんなところでファンファーレで角笛でラッパの音とともに迎えられる資格がないのにって、モーセと違うのにって、いいえ、あなたは王である祭司ですよ、清められた民ですよ。 私たちの先人たちもそのようにして天の御国に、私たちもやがてこの希望を称えながら、清めと恐れの境界線だけは絶えずチェックして、最近緩くなってないか、崩れてないか、なんだか適当になってないか、襟を正して地上の生涯を全うしましょう。それでは黙祷したいと思います。ピアノを弾いていただいて黙祷いたしましょう。いかがでしょうか。今日は出エジプト記モーセの十回、神様と顔と顔とを合わせ、ピス山のてっぺんでモーセがお会いする直前の備え、神にお会いするならば衣服を3日間洗い、自ら身を清め、イエス・キリストの十字架の血潮をしっかり握って手放さないように、心の中心からずらさないように確認しましょうって、そして境界線、神と私たち身を正す境界線、親と子供も人と人も絶えず境界線、境界線がないと人生狂いますし壊れますから確認して、そして天の希望を称えながら、ラッパの音とともによみがえり、あるいは空中に引き上げられ、具体的にどうなるか細かいことは神様にお委ねし、しかし確実なことは十字架の列車に導かれるように、私たちは天の御国に旅立ち、そこには神がおられ、キリストがおられ、天使がいて、世界中の教会、集められた人々と共に、すでに召された人々と共に、私たちは救い主である主を褒めたたえ、神様のご計画に感動する時を迎えます。私たちはまだ道の途中ですが、備えをして希望を握りしめて歩んでいきましょう。それではピアノの音を大きくしていただきます。今日の祈りは、日本各地での大雨、世界中の大雨で被害を被る方が少ないように、守られるように、またなんとかコロナが収束に向かうように、医療従事者や荷物を運ぶ人やエッセンシャルワーカーのために、それから自分自身の信仰のために、健康のために、大切な家族、親族、地域の人のために、また今週から再開する英会話、トポス、エリーム、のみつ食堂の祝福のために、また抗がん剤治療、リハビリなどをしている兄弟姉妹のために、その他何でも感謝と願い、どんな言葉でもいいです。心を合わせてご一緒にお祈りの時を持ちましょう。天のお父さんは、今から共に祈りを捧げます。あなたがどんな時も私たちに目を天に上げなさいと、天国の希望を握り告白しなさいとおっしゃってくださるのでありがとうございます。天のお父様、また私たちはこの地上で、清めと恐れの境界線をはっきりさせながら、自らを律することもできるようにお願いします。天のお父様、コロナが収まるように、大雨の被害が最小限になるように、世界中の大火がどうぞとどめられるようにお願いします。また先頃天に召された方のあるご家族には、慰めをお与えください。それからのみつ、エリーム、トポス、英会話再開しますので、あなたの祝福をお願いします。正石先生の休暇が良きものとなりますようによろしくお願いします。さとし兄弟、結婚の導き感謝します。元子さんとこれからの家庭を祝福してくださるようにお願いします。ネットで礼拝している方々にも、あなたがくまなく周り巡ってください。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、地上の旅路を襟を正し、神様の清さと神を恐れる心を、 大切にして歩んでいきます。境界線が崩れないように導いてください。辛い時も天国の希望をたたえます。私たちのためにイエス様が十字架で命を捨て待っていてくださることを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。